鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。少し前1月の末、アメリカのアカデミー賞今年度のノミネート作品が明らかになりましたね。ほとんどがね、日本まだ、公開されてないこれからの公開作品なので予想のしようもありませんけれども、先月ですかね、ご紹介したウィキッド二人の魔女も、含まれております。10作品、ノミネートが発表されました。どの作品がオスカーを受賞するのか、受賞式は3月の2日、日本時間は3月の3日か、確か月曜日かなと思いますけれどもね、楽しみに待ちたいと思います。さて、そのウィキッドに関してメッセージをいただいております。ありがとうございます。ご紹介しましょう。ハニーネームくみこさんからいただきました。京都にお住まいの方からです。ありがとうございます。鳥海さん、こんにちは。こんにちは。ウィキッドは大好きなミュージカルで、私も一幕目、一幕目最後の曲に感動して鳥肌が立ったのを思い出します。なので映画化されると知ってとても嬉しいです。私も英語版吹き替え版ともに見に行きたいと思います、というねメッセージいただきました。私も大好きなんですよ、久美子さん。でね、あの最後の曲なんですけれどもね、本当にね、あの勇気づけられる曲なので、まあカラオケにたまに行くんですけれども、ないかなって見るんですが、ちょっと見つけられずに、まあミュージカル系って少ないですよね。でも私も歌いたいな、勇気づけられたいなって思っております。で、英語版吹き替え版ともに見に行きたいとおっしゃってますけどね、私も番組内でそう言ったと思います。両方見たいなと思います。同じです。ぜひ2パターン見に行きましょう。そしてね、感想をねまたお聞かせいただけたらなと思います。3月7日公開ウィキッドね、今月末、2月の末にももう一度、私ウィキッドのご紹介をいたしますのでね、それも楽しみに聞いていただきたいと思います。ハニーネームくみこさん、メッセージありがとうございました。さて、今日のとっておきの一本ですが、打って変わっての作品となります。1月31日公開、もう現在全国の劇場で上映中のザ・ルーム・ネクスト・ドアという作品です。スペインの名将ペドロ・アルモドバル監督の初の長編の英語作品ということでね、昨年第81回ベネチア国際映画祭で最高賞の金獅子賞を受賞しました。病に侵され安楽死を望む女性と彼女に寄り添う親友のかけがえのない数日間の物語です。アルモドバル監督独自の、感性あふれるカラフルな世界観で描く最高傑作とあります。重い病に侵されたマーサ、そしてかつての親友イングリッド、この二人の女性が、まあ、再会して、会っていない時間を埋めるように病室で語らう日々を過ごします。治療を拒み、自らの意思で安楽死を望むマーサは、人の気配を感じながら最後を迎えたいと願って、その日が来る時に隣の部屋にいてほしいと、イングリッドに頼みます。悩んだ末に彼女の最後に寄り添うことを決めたイングリッドは、マーサが借りた森の中の小さな家で暮らし始めます。そしてマーサはドアを開けて寝るけれど、もしドアが閉まっていたら私はもうこの世にはいないと告げて最後の時を迎える、そんなマーサとイングリッドの短い数日間が描かれていきます。実はね、この作品を私はまだ見てないんですよ。死者を見るチャンスがなかったんですけれどもね、劇場でぜひ見たいと思っております。とってもね、興味のあるテーマと、そして、とてもね、あの興味があるというか好きな女優さんたちがキャスティングされているのでね、ぜひ見てみたいという思いを込めて、今回ご紹介することにしました。この親友同士を演じる2人の俳優さんは、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアのお二人。病に侵されたマーサをティルダ、そして寄り添うイングリッドにはジュリアン・ムーアが扮します。 このマーサ役ティルダ・スウィントン、この映画のね、監督ペドロ・アルモドバル監督のヒューマンボイスというね作品で、私は初めて知りました。で、私のね個人的なメモを調べてみたら、2022年の秋のとっておきシネマ、まあ、まだ、電波放送してる頃のねとっておきシネマでペドロ・アルモドバル監督の、これアルモドバルってなかなか言いにくいですよね、アルモドバル監督のヒューマンボイスとパラレルマザーズというね2本の新作がちょうど同じ時期に公開されていて、それをね、2本とも紹介しているんですけれども、まあ、そのヒューマンボイスは30分の短編なんですが、ティルダがね赤いドレスを着て斧を振り上げている、そんなねポスターが印象的でした。その時に初めて知ったシルダは、独特の雰囲気のある、とてもスレンダーでアバンギャルドな雰囲気のね女性だなと思いました。今回の作品で治療を拒んで自らの意思で安楽死を望むマーサに、とてもねふさわしいというかねぴったりの役だなと思います。一方、ジュリアン・ムーアは2014年のアリスのままでという作品で主演女優賞を総なめしているというね、まあ私の印象としては知的で品のある役柄が多いんじゃないかななんて思いますけれども。さて、そんなマーサとイングリッドなんですが、かつて時代の最先端を行くニューヨークの雑誌社で同僚だった、まあ、親友といえる関係だった2人なんですね。その2人はまあ若かりし頃の最も活気に満ちていた年月を共に過ごして、その雑誌を大成功に導いたんです。その後マーサは戦場記者に、そしてイングリッドは小説家になりました。長い年月の間に2人は疎遠になっていきます。というのもやはりね、こう住む世界が違うところに進んじゃうと、いくらこう、まあ、親友でも徐々にね関係性が薄れてきますよね。でもあるきっかけでイングリッドはマーサが病気で入院していることを知って再会することになります。まあ、生きること、死ぬこと、そして寄り添うということが、この映画のテーマかなと思いますが、寄り添うということは、まあ、相手の気持ちをおもんぱかって支えながら一緒にいること、ただそばにいること、もう苦痛にも喜びにも寄り添うこと。イングリッドにとって、まあ、死の床にいるマーサのそばにいてあげること、ただいてあげることというのがね寄り添うことなんですよね。わずか数日の間のことなんですが、全身全霊でマーサに寄り添うイングリッド。その間に彼女は死は絶対的な終焉、終わりではないことを学んでいきます。そしてこの作品を見てね、私たち観客もそういうことをね思ったり学んだりするんだろうなと思います。マーサの自分で人生の終止符を打てば、がんは私の命を奪うことはできないとイングリッドに言うんですね。これも病との戦い方の一つかもしれません。まあ、賛否両論というかいろんな意見があるとは思いますけれども、がんに自分の人生の終わりを決められたくないっていうね、そんな思いがあるのかなと思います。映画の公式サイトに、まあ、著名人のコメントが届いています。俳優の滝藤健一さんのコメントに共感というかねしましたね。生き方の真髄を問われているような、まさに終え方の美学。本当にね、私も常々思っています。どのように死ぬかがどのように生きたかを物語る、まあ、死を扱っているからといって、まあこの映画を忌避というかね避けるんではなくて、どのように生きたか、どのように死んでいくかっていうのはね人間のテーマかなと思います。まあ、その重いテーマではありますけれどもね、アルモルドバル監督のね個性の一つとなっています。色使いがくっきりと鮮やかな作品です。ザ・ルーム・ネクスト・ドア、監督 脚本はペドロ・アルモドバル、原作はシーグリッド・ヌーネスという人の、What are you going through? という、ね、本なんで書籍なんですけれども、日本でも1月23日に早川書房から出版されております。興味のある方は、ね、読んでみてもいいかなと思います。そして出演は先ほどから申し上げていますティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアです。トリカイミキのとっておきシネマ、今日はザ・ルームネクストドアをご紹介しました。現在全国の劇場で上映中です。